しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー第81回の放送になります。今回は伊丹空港の発着音の聞こえるメカムシデザイン工房よりお送りします。
メカムシデザイン工房の代表の白石拓也さんが今日のゲストです。でなぜ私たちが白石さんの元までやってきたかというのをちょっとねリスナーの皆様にまずご説明したいと思うんですが、ここでヒグマ先生に登場していただきましょう。
はい、川さんお願いします。
5月2日の朝日新聞夕刊に、白石拓也さんのことについて大きな、ね、記事として出たんですよね。町の、埋蔵文化人ということで、このメカムシを作られている白石さんとその作品が、ね、大きな写真に出ていました。電球とか廃材ですね、コルク栓であるとか、折れたメガネのつるであるとか、そんなものを使って昆虫を作ってしまうというね。
昆虫、
うん、これは面白そうだというので5月5日 の、 子供の日に伊丹市 の、 伊丹アイフォニックホールというところで講習会があるぞということで、急遽予約をしまして、私と花ちゃんで行ってきたということですね。そこでぜひ放送させてくださいと言ったらいいですよという話になったわけです。
では早速ここで代表の白石さんにご登場いただきましょう。白石さんです。ちょっと自己紹介でお願いします。
あ、こんにちは、白石です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
白石さんのメカムシの工房にお邪魔しています。
はい、
これは伊丹市の、某所前田ガレージということでこれなかなか面白い工房ですね、白石さん。
そうですね、もともとはガレージだったのを、まあ、無理やり借りて、その工房というよりも単なる倉庫と思うんですけどね
これ2階建てでね、なんか2階が工房になってて、1階はまたスペースが広く取ってあって、2階にもうありとあらゆるこのメカムシから、それから他の白石さんの作品から大集合している中で、とっても楽しい
収録です ね、 ですよね。花ちゃんなんかね、一歩踏み入れただけでもキャッキャ言ってましたからね。
いやいや、そんなことを言ってますけどブンブンも
はぁー、今日の放送はほーほーで終わるんちゃうかったんですけど
もう材料とかねいっぱいですんで、どこにスタジオ作ろうっていうんで、まあ、あのカラーボックスをね2つ立てて、
そうですね、狭狭な感じでやってますが、
まあ、はい、詳しくはあのホームページの方で見ていただけたらと思うんですけど、
そうですね、白石さんにちょっとご質問早速あのさせていただきたいと思うんですけれど、このメカムシね、朝日新聞にも載りましたけど、メカムシというのはなんかだいぶもう随分と昔から発案して作り続けていらっしゃるんですか？
そうですね、あのメカムシというのはあのもともとは今のメカムシよりもっと先に違うメカムシがあったんです。
違うメカムシと言いますと、
それはあの電子部品を使って、まあ、割と本物の虫らしく作るというんですかね。
あ、
そういう形のものを作っていたんですけども、ところがもうどんどんあの電気製品が IC 化しましたので、
あ、
部品がなくなって絶滅種になったんですね
絶滅種、はい、
で今度はそのまた何か違う虫を発見できないかなというところで、あのオートバイをその修理に行ったところ、バイク屋さんで切れた電球を見つけたんです、ヘッドライトの電球ですね、それがもう一遍でそのクワガタの胴体に見えたんですね、
はあ、なぜ見えるんだろう
これはもう胴体ですよ、どう見たって、はい、
いやー、なぜ見えるんだろう、ね、これが、ね、これがですか、
ね、
いやでも電球だけでは、
ま、さし
くワガタの胴体ですか。
そうですね、でそれにね、もう一つそのプルトップをそしたら加えてみましょう、
はい、
そしたらもうこれはクワガタでしょ
う。いやもうね、私思うんですけど、プルトップもこのクワガタムシのこのね、このグッてするところの形にするのには切ったりしないといけないじゃないですか。プルトップだけを見てそこに発想がつながることがすごい不思議です、女子的には
聞いてびっくりしましたもんね、これ何って感じ
まあ、だけどこれはねもう3歳ぐらいの子供でもその虫に興味のある子でしたら、うん、もうクワガタと言いますね、うん、これは、
あ、はい、これね、いやでもすごいな、この発想力というかこれにこれを合わせて作るとこうなるという組み合わせの発想力がねすごいなと思いますよね。ムムン、初めてこれ見てどうでしたか？
いやびっくりしましたよね。そんなにこう加工ということはしてないんですよね、うん、もう現物を生かしていくというところがね、本当に先ほどね花ちゃん言いましたけども、プルトップがなぜこれになるのってね、
うん、ね、これね、まあ、いわば全部針金はまあ別としても全部廃材ばかりじゃないですか。
そうなんですよ、以前はね、うん、その針金もね、うん、拾ってくるというのを基本にしてたんです
徹底して
徹底ですね。
よく電柱なんかにも立て看板に針金でくくりつけてありますね、うん、
ありました、
ね、ところがこの頃ねやっぱり街の美化を考えましょうということでそういうのがなくなってきて、
拾えなくなってきた。
そうそう、また拾えなくなったのでもうやむなく小遣いを出してその、うん、接着剤と針金だけは買ってくると。
なるほど、
ちょっと私の趣旨からは反するんですけどね。
うんうんうんうん、はい、なるほど。まあでもこの廃材だけをこう利用するっていうのがやはり白石さんの作品作りのテーマなわけですか？
そうです、もうお金はかけたらもう私ら年金生活者ですからね、これはもうダメですお金をかけないでいかに遊ぶか
このお金をかけない廃材を利用するものっていうのはメカムシ以外も白石さんの作品は全般的に全てそうということなんですよね。
そうです、基本は拾ってくるとかもらってくるとか、うん、いらないものを使うということですね、うん、はい。
白石さんはこのメカムシというこの作品カテゴリー以外に例えば絵本ですとか例えば木のおもちゃですとか他にもこう作品群としてはたくさんお持ちなんですよね、カテゴリーを。そこも全部廃材でいくということは木のおもちゃとか絵本とかを見てますと大変立派な、ね、額に入ってたりとかする作品もあるのでちょっとびっくりしちゃうんですけど全部廃材。
そう、全部廃材ですね、
うん、
まあ、だけどねその誰でもね3年5年10年と続けるとね、うん、上手になって当たり前ですねそうでしょ、
ええ、
もうよくねお母さん方と話するときにワークショップでお母さん方に話するときに、うん、その上手ですねって言われてねお母さんあんた洗濯下手ですかお料理下手ですかって言うみんな上手でしょって毎日毎日もう瞬間的に作ってしまわれるでしょっていう形で、それはそうですよね、私も一緒ですよっていう形でね、
うんうん、
誰でも上手になりますという、はい、そうなれればそうです。
もう白石さんも、こういう廃材利用のこういうの作品を手掛け始めてもう10年以上15年ぐらい経たれるってことですね。
15年ぐらいやってますね。
ね、
はい、
もうその15年ぐらい前の段階でその廃材を見つけました、作品へのインスピレーションが湧きました。そこからもうずっと制作活動現役の頃からなさってらっしゃる。
そうですね、退職する前からやってましたのでその、まあ、どうですかね、そのマスコミの方は割とやはりこういうのが好きなのか、
うんうん、
その今の時代でその環境に優しいとかなんか言われるんですけどね、別に私環境に優しいことしてませんと
確かに言われてみるとそうかもしれません。
結局ゴミがそのゴミになるまでの一瞬のちょっと手前で人と遊んでるというだけの話であって結局はゴミになるでしょうという形で、人間の作ったものは基本的にはゴミなんですよ。だけど即ゴミにしてしまうのはちょっともったいないから何かして遊びませんかみたいな話で、美しいもの人間が作って美しいものいっぱい作ってるんですけどもすぐに捨てると汚くなります、
うん、
それをその前でちょっと遊んでそれで遊んでみましょうよということでやってるわけです、
うんうん、ちょっといい君は目からね鱗が落ちましたわ、
うん、
ね、僕も針金ハンガーアートやってますけどもね、そうなんですよね、最後ゴミになるんですよね最終的にはね、うん、
でもその手前でちょっと
そうそう、ちょっと僕もだからちょっと遊ぼうかなみたいなね、
なんかその遊び心が今ここにつながっているような気がしますね、うん、じゃあ次のコーナーではその白石さんが作ってこられている作品についてそれぞれちょっと深くもう一回お話をお伺いしていきますね。
はい、わかりました。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
今日はメカムシデザイン工房の白石拓也さんをゲストにお迎えしてお送りしています。で白石さんね、はい、白石さんのたくさん持ってらっしゃる作品群についてちょっとこう深くお聞きしていきたいと思うんですけ ど、あの絵本を作ってらっしゃいますよね。
そうですね、絵本もだいぶ作りました
ね。この絵本がですね、例えば段ボール箱の切れ端を使っていたりですとか、あの、これ広告を切り抜いて切り貼りして、
そうです、広告の切り貼りですね、
で切り絵を絵本にしてるとか、あとこの布を切ってとか、
はい、
ね、こう触れる絵本を作ってらっしゃるんですね、
まあ、触った感覚とかね、うん、そのいわゆる目で本というのは、まあ、目で見るもんだとは思うんですけども、触ってみても面白いのではないかというようなところで、その布を使った絵本をやってみようことで、その歯切ればっかり集めてきてやってみたんです、
はい、
まあ、なかなか手に入りませんのでね、今の時代、まあ、そういう、うん、今のある本ぐらいしかできてません。
で、この手作り感満載な感じがもう本当にいい感じなんですけど、こう全部この布を見て、あ、これは羊にしてやろうとか、そうアイデアが浮かぶわけですか。
やはりそうですね、その感覚的なものを、うん、メインにして考えていくと作りやすいですよね。
じゃあもう、あの羊をここに描きたいから羊になるような布はないかな、ではなくって、布を手にした途端に、あ、これはこれこれという動物にしてあげようとかいうインスピレーションが湧くわけですよね。で、あの白石さんの絵本というのはこうして触れる絵本なのですが、実は全ての絵本に字がないことに気づきました。字がないということはストーリーがこう作られてる、設定されてるわけではないということなんですよね。
そうですね、それと、うん、あのワークショップでやりますのでね、うん、絵本作りというの
を、絵本作りをワークショップでもされてる、
はい、
ということは子どもさんたちもこの絵本作りに参加してるということですよね。
その中でワークショップというのはやっぱり長くても2時間、だいたい1時間半ぐらいでやるんです、
うん、そうですね、
その中で完成させてしまうという、あの私は意図を持ってるんですね。一つは
完成させてしま
う、はい、ところがその頭の中で考えて作ると、うん、完成はまあ無理です、
うん、というのは
もうとにかく作るんです。
とにかく作る、はい、
もう手に触ったものをそれをはっつけたらいいんですね、うん、ちぎってもいいですし、はい、切ってもいいですし、うん、丸めて貼ってもいいですし、うん、もう最後になったら本をちょん切っても構いません。
ちょん切ってもいい、はい、
その中で作り上げるんです、
うん、
その作り上げるとやはり面白いものできてしますね。変に考えるとやはりあの固定観念が前に出てしまって、うん、そのドキッとするものはできないですね。
あ、じゃあこのね、あの白石さんの本にはストーリーがなく、ただ見る見る見る見るという形でこう見せていくという感じなんですけど、そういうことですかね、そのストーリーがないって。
多分ストーリーはね、うん、それからついてくると思います、
うん、
だから作った本からストーリーを作ればいいんです。
あ、
そういう発想もでき、僕はできると思うんですね。だから私が先に本字を書いてこんな本作りましょうというと、子どもたちに先入観を与えてしまいますね、
うん、
そんな先入観は一番私は愚の骨頂だと思うから、うん、とにかく子どもの新しいその感覚で手が動いたらもうそれでいいんですよ、
うん、
もうお母さんの意見なんかも聞かなくてもいい。私の指導なんかも無視したらいい、うんうん、とにかく手を持って作ればいいんです。
もう手に触るもの でひらめいたものをもう、はい、絵にしちゃえばいい。
そう、絵にしなくていい。絵にしようとするから難しいんです。
ごめんな
さい、貼ればいいんです、
うん、あ、貼ればいい、うん、はい、うんうん、
私はそれらしくものを作ってるのは、うん、子供たちにまだ何もわからないものをぐちゃぐちゃに貼ってもそれはなかなか理解してもらえないから、うん、割と具体的なものを作ってますけれども、うん、それは子供たちの目を引きつけるための手段であって目的ではありませんから、
うんうん、
で子供たちはとにかくその時間で作ってみようという形でね、半虫ができへんかったらそれはそれでいいからという形で作って、うん、一緒に作るんです、
うん、あ、なるほどな。ストーリーは後からついてきて作ればいいんだ、うん、
なんか構想が全部出来上がってから作業を開始するんじゃなくて、うんうん、まあ、とりあえず始めてみてやっていく中でいろんなことが出来上がってくるみたいな形はね、なんかいい話だな、その通りだなと思いますよね、うん、
本当ですね。私たちは小さい頃はきっとみんなそれがすごく楽しくて大好きで、とりあえずやってみるっていうのがとっても好きだったのに、どんどん大人になっていくにつれて考えてからやらないとダメだよみたいな感覚にちょっととらわれすぎてるところがね、あるかなって今お話聞いて思いました。
具体的な作業を通じて何か分かってくるとかひらめいてくるというところで、とりあえず何か始めないといけないってことですよね。でも途中ね、ああうまくいかないな、でもにもかかわらず続けると何かできたみたいなね、そんなとこですかね。
だから今日は動物の絵本を作りましょうというんじゃなくて、テーマとか関係なく自分の好きなように貼ったり描いたりしてみましょうということから始まっていくわけです、ね、
そうです。私は見せるのは建物であったり乗り物であったり動物であったりはするんですけれども、これが目的じゃないですよと、君たちがどんな色の紙を貼るか、それが楽しみで見に来たんです。皆さんにやってもらうんです。どうぞやってください。形で糊もベタベタになっても構いません、もうお母さんとこないせのことその聞かなくていいですよという形でね、お母さんもそれでよろしくお願いしますよという形でやるんです。
そうですね、お母さんにも納得していただ
けないと、お母さんがねそれでも口出しするお母さんがいるんですよ、その時はお母さんも一つ作ろうって渡すんです。なんかお母さん口出しできないでしょ
自分のことで精いっぱい
です。自分のことで精いっぱいになります。そこがなら子供と一緒に作ります、お母さんはやはり上手です、まず子供より上手に貼ったりとか切ったりします。その時に子供にお母さんって上手なんだねって話したら、子供どう思いますか。さすが私のお母さんやなと。
お母さん素晴らしい。
そうですね、
いい話。すごいそこでコミュニケーションっていうか、その親子間だけでは、両者間だけでは味わえなかったものがふっと外から入ってくるんですよね。
そうですね。だから私までもワークショップするときは材料は必ず余分目に持って行って、そういうお母さんにも作ってもらうと、で、私も作りたいですよという人がおったらもう作ってもらって、もうあくまで自分のその自分の壺に入ってくださいねと、子供の壺に入らないでくださいねみたいな話で、するんです。
この前伊丹アイフォニックホールで私の前に座ってたのがね、ちょうど親子、母と子供だったんですけど、お母さんも子供ほっちらかしして自分でぐわーやってましたもんね。もう夢中になってやってましたね、大人の方がね。
やってましたね。やっぱりワークショップを開催すると大体そんな感じですか。
そうですね、ワークショップだから私は大変面白いですね。怪我もありですよという形で一番最初は説明するんです。というのはハサミを使ったりとか、時には切りを使ったりとか、ニッパーとかその刃物を使うことがあるんですが、私があと刃物で怪我しても後で貼るのはバンドエイドで貼るだけですよと、あとは自分でお医者さん行ってねみたいな形でね、痛いのは自分だから私痛くないからっていう形で話するんですよ。時々はね、やけど接着剤をその熱で持ってくっつける場合もありますので、やけどしてしまさせたこともあるんですけども、お母さんその時はもう落ち着いて、そら最初言われとったでしょ、やけどしちゃったね、それでいいですねという形で、今日は人よりもたくさんできましたみたいな形で喜んで帰られましたから、ああいいお母さんやな思いました。
素晴らしい。でもね、そのワークショップに参加することでその一言を聞いて、よっしゃやるぞっていうことで、なんか自主性とか自立性とかも子どもちゃんには出てくるんじゃないかなって、
そうですね。私いつも思うのは思うというか、目的をお母さんに言うのはそれなんですよね。そのものを作るということは、その今みたいな今の言葉が一番最適だと思うんです。実践であったりとか、そういうのが一番大切なんだけども、その何かせって言われたら、お母さんの顔色見ながらするとか、誰かのその空気を読みながらするとか、そんな空気読んだらできないでしょと、空気なんか読むなよと、自分の壺に入れという形でね、壺に入ってやってあげてから周りどんなんかなと思ってまた測ったらいいんですよ。まずは自分の壺に入りましょうという形で、
そうですね。私もね、ワークショップ終わった後に、僕の作品を見てくださいって、自分の作品を持ってね、会場の中をうろうろしてた男の子がもうすごく印象的でしたね、もうすごく楽しかった、嬉しかったんだと思いますね、
ブンブン花ちゃんのジョイン広場ハニー。
タムシデザイン工房白石さんをお迎えしています。 いろいろお話を聞いてきまして、まあ、ワークショップの話なども楽しかった、はい、ブンブンも参加したい思ってるでしょう。
今思ってますね。
作ってみたいな、すごい作ってみたい気まま
な
出て
きて、なんか本当にね、最初に何をって考えてしまうところあるからね。
あ、はいはい、うん、考えるからね、
とにかく貼っていって、うん、また描いていってっていうところはね、うん、もうすぐ入りやすいんじゃないかなと思いました。
とにかく手を動かすところから始まるっていうことですね、うん、はい、でそういうことをこうちょっと深いところを教えていただいたような、今日の白石さんに教えていただいた感じなんですけど、はい、あのいろいろお話お伺いしてきましてね、はい、白石さんって結局何者なんですか？
だってもうあのリタイアマンです。
リタイアマンの前は何者？
あのね、まあ、某市、まあ、ここ伊丹市ですね。伊丹市 の、 あの建築関係 の、 あの 技術屋です。
やっぱりね、うん、なんかこう発想的にこういう発想がたくさん出るんだなっていうのがちょっとね、なんかちょっと垣間見えた気がしましたけれど、あの、建築系なところでお仕事をなさっていたということ、やはりそういう現場とかにもやはり顔を出される、はい、
そうです。あの計画段階から設計で現場にももちろん行って、その現場監督みたいなこともやりました。
でじゃあそういうところでやはり廃材とかが目についてということですか？
あ、そうですね。それもあの、うん、その時代もね、うん、一つあの、まあ、さもうほとんど終わりの頃、多定年前ですけども、うん、あの建物を、まあ、大きな建物やるとき、まあ、私らやるのはみんな大きな建物なんですけどね、うんうん、学校とかビルとか、
あ、
まあ、そういう建物をやるときは必ずその基礎を掘るんですね。その基礎を掘ったところから小石を、まあ、そこそこの数集めてきて、うん、今日は職人さん何をぬかなみたいな形でね、うん、で職人さんの頭数だけ拾ってきて、それを虫にするんですね、
うん、あ、小石を虫にする、う
ん、でそれを小さな板に貼り付けて、うん、でちょっとあの、まあ、トイレでも飾ってくれたらいいなというようなものにして、みんなにプレゼントするんです。
お、
結構ね、喜んでくれたりとかね。
小石で虫、小石虫。
そうそう。
それは嬉しいよ、面白い。
自分が現場にいたところの、
この場所でっていうのはね、
虫をその、まあ、思い出の品物ができるという形で、まあ、そういうのをプレゼントしたりとか、うん、鉄筋の切れ端をそう作って鉄筋屋さんにプレゼントしたりとか、そういう形はよくやってましたね。
あ、なるほど。現役時代から
すごい、これでもその仕事の歴史になります
ね、うん、現場に携わった人にとっては本当にその現場の記念になりますよね、うん、
なります。
でもそれもちょっとした遊び心ですよね。
そうですよね、うん、ちょっと遊んでる感じですよね、うんうん、本当に
私がね、だからそれを前、うん、大変私自身はものすごく真面目なんですよね、
うん、
こう気持ち的には、
うんうん、
なら旗の門が見ると遊んでると見えるんですね
すいません
、まあ、別にその、うん、悪いことしてるわけじゃない、人のものを盗んだりとか人に傷つけてるわけじゃないですから、別にそれは言われても構わないんですけども、そのあいつは白石はいつも遊んどるとみたいな仕事をせんと、
だけど小石触って遊んどる、
あの現場がね、その中よくスムーズにいけばいいことですから、それはそれで僕はまあ一つの仕事だと思ってやっとったんですけど、まあ周りの人は理解なかったです
そうですか
それは辛かったと思いますそういう大きい現場も含めて、ね、白石さんは木のおもちゃなんかも扱ってらっしゃるんですけど、これも廃材ということはそういう現場からヒントを得てるんでしょうか？
そうですね、あの、うん、木のおもちゃの方ももともとはあのそういう工作好きだったんですが、うん、実際にやり始めはあの建売り業者の現場を見ておると、うん、そのたくさん材木を捨ててるんですね、
はあ、
これはもったいないでという形でね、うん、で話中の大工さんに話をすると、そんなもん捨てたやつやからいらんからみんな持って帰るよみたいな話でね、あのいただいて買い取ったらだんだんこれで何ができるかなみたいな形でやっていったら、結構積み切りあるとか、木で作るようなおもちゃがいろいろ発すあのできましたのでね、
うん、
なら、これちょっと作ってみてやろうという形で作っていったら、やっぱりこれもね、何年もするとだんだん上手になってきますから今のような形になってます。
これ木のおもちゃ結構すごいよね、
うん、あ、建物の廃材で、うん、まあ、額とか作るでしょ、
うん、
でそこでもまた端切れができますよね、うん、それもまたあの今、ね、
はい、これ私ちょっと今気に入ってるんですよ、ちっちゃい積み木、
ね、家がヨーロッパの街並みができちゃいますもんね、
小さい家が、ね、たくさんありますよね、
本当にちっちゃい木 切れ端ばっかりなんですけど、ちょっとひと手間かけてあげることで、なんかと並べるだけでヨーロッパの街並みが再現できるようなとっても素敵な、ね、オブジェになってます。
あのね、これもね、私の個人のエピソードなんですけどね、アニメとか絵本で積み木の家というのがご存知なんですか？
あ、ありますあります、はい、
ちょうど私も積み木の家作っとったんです、その時。あ、先にやられてしまったな。
そっちか。
大概あの一ついいこと考えたら他にも何人か同じこと考えてると言いますもんね。先に出るか出ないかだけであって、ね、
その通りです。やられたな。
やられてしまいました。
まあ、私も積み木の家でその2みたいなもんですから、別にそれはそれで構いませんけど、あ、やられたなと思いました。
やられたなエピソードでした。
うん、でもな、自然の素材がそのまま生きててね、
そうですね、
手の感触なんかも本当にいいですよね。
手にね、こう握った感じがこう、特に湿り気があるわけじゃないんですけど、本当にこの木の感じがそのまま手に伝わってきてね、なんかすごく素敵ですね。
こう下手に商品加工されてない分またいいですよね。
この木のおもちゃは販売もされてるという噂をお聞きしましたが。
そうですね、私はあの、絵もやりますのでね、あの展覧会を、まあ、時々やるんですが、その時に一緒にあの、まあ、販売にかけるということはしてます、というのは、もうこれだけ作ってしまうとね、もう品物に愛着うんじゃなしに置くところがない。
で、確かに、
たまたま、まあ、あのそれを分けてくれませんかという人がおられたので、あ、これを分けてくれか、そうかそうか、渡りに船やと、お小遣いになるやないかとね、こんないいことはないなという形で、それとデパートでよく似たものがあって、その見てみるとべらぼうな値段がしていたんですね、これやったら私10分の1で作るでみたいな話でね、やったら結構売れなかったのかな、まあまあぼつぼつ買ってくれる人がいて、まあ、あの展覧会の費用ぐらい出たりして、ありがたいなと思いました。
ね、その展覧会、今ちょっとお話が出たんでね、はい、今後の、活動ですとか今の活動とか、そういうの最後にお聞きして、
そうですね、白石さんの作品に出会えた方はどうしたらいいかということですよね。
これ最後にお聞きしたいと思うんですが、もう続けて聞いちゃいましょうか。あの今活動されてる展覧会とか、今現時点でどんな感じの予定があるんですか？
今伊丹の美術館で一つ、はい、あの美術協会という形で、あの他人数の仲間で一つ出しております。それとあのこの近くに伊丹 のイオンという大きなショッピングモールがあるんですけど、そこの中の図書館で20点ほど、あのどうですかね、もう何ヶ月も貸してほしいことで、あの貸して、あのそこで絵を描けています。あと自分でそのギャラリーを借りてやるときがありますので、そのときは、まあ、新聞社の方にちょっとこれ宣伝してくださいという形でお願いして出したりとか、あのしてやってるんですね。であとは今まで品物を買っていただいたあのお客さんなんかにも出してもらって、ダイレクトメールを出して、来ていただいてます。
インターネットのブログを見れば活動わかりますかね、はい、ブログを見ればわかりますかね。
これも仲間の、ね、方が勝手に、ね、ブログ作ってくれてありがたい話なんです。でそこでもう私のことを勝手にアップしていただいたことで、ね、どうぞアップしてくださいと、まあ、もう別に個人情報というのはそのもちろんその露出漏らすことはいけないですけども、基本的にみんな出したいと思っているところ方がたくさんいるんですよね、上手に使うことはいいですので、そのどうぞどうぞ出してくださいという形でブログで出しております。
はい、じゃあね、このジョイント広場ハニービーでも白石さんの活動などを
そうですね、しばらく追っかけたいと思いますね、
そうですね、いろんなところでね、白石さんを紹介できる機会が増えていくといいなと思っています。はい、今日は白石さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しい時間ありがとうございました。
ありがとうございました。旅立つ君に